お祈りします。愛する天のお父様、さっきの第一礼拝のとても素晴らしい祝福を感謝します。これからあなたの御言葉をさらに学ぶ時間ですから、どうか私たちの心が開かれて、あなたが語ろうとしていること、私たちが本当に柔らかい土としてあなたの御言葉の種を受けて、そしてそれを受け入れて、また芽を出してたくさんの実を結ぶことができるように、どうか私たち一人一人柔らかい心、あなたの御言葉に対する素直な心をお与えください。御言葉をどうか悟らせてください。聖霊様、助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。まだ皆さん、誰かまだレッスンもらってないです。桃江ちゃんもらった？じゃあそれでは、これから、今日は第2課ですね。皆さん、前回はいろんなイントロダクションとかあって、皆さんが家での読み直して何か質問があるかどうか、ちょっと一回ちょっと聞こうと思ったんですけども、第1課に関して何かまだ聞きたいこととか、何か質問があればそのチャンスも与えたいと思うんですけど、何か皆さん第1課について質問がまだありますか？それでは今日は第2課ですけども、もしかするとちょっと最後の部分が来週に残って、第3課は第2課よりも短いですから、もしかすると来週ちょっと終わらせるかもしれませんけども、今皆さん第2課の一番最後のページちょっと見てください。これが16ページですね。16ページの宿題のところをちょっと今読みます。後でグループに分けるときに、特に最初の2つの質問を少し皆さん一緒に分かち合ってほしいので、だからやる前にこの最初の質問だけちょっと読みますね。16ページの一番下の宿題、弟子の形成において、なぜ聖書の知識は必要不可欠ですか、不可欠なのか。神に関する知識を身につけるために理論と、この理論の言葉が結局その、教理ですね。教理のことです。聖書の教理。その理論と実践がどのようにして一緒に働くのかという、二つのことについてちょっと考えながら、これから、レッスンを勉強しましょう。それでは、第一ページに、戻りますけども、ここは、最初のセクションが、どっちかというと、先週の、部分もちょっと復習にもなるので、ざっとちょっと読んでいただきたいんですけども、大事なことが書かれているので、ただ途中でちょっと何回か止めますけども、じゃあ皆さん10ページですね。10ページの弟子とはというところから、まずはこの第2章、キリストの弟子作り、教えを学び政治に従う人、
指示に従う
人、指示ね、そうですね、指示に従う人。じゃあ弟子とはというところから、じゃあお願いします。
はい、弟子とはキリストの言葉をすべて信じ、命令のすべてに従う人を指します。聖書はキリストを信じ、悔い改め、洗礼を受け、聖霊を受けた人のことを弟子と呼びます。新約聖書では、弟子ではない信徒は存在しないと言っていることを理解することはとても重要です。救われた人、改心した人、弟子といった表現は、すべて同一人物を指します。これらの表現の一つ一つは異なる意味を持ちますが、同じ一個人に適用されます。改心は旧約聖書で2回登場します。クリスチャンは新約聖書で15回登場します。弟子は旧約聖書で3回、新約聖書で258回登場します。福音主義は聖書に登場しません。救われた人、これは罪から来る裁きから解放された人。改心した人は姿勢や考え方が変わった人、思考の変革。弟子 は信徒、教師の教えを実践し、それに服従する人。クリスチャン、神の御言葉に基づいてキリストを信じ受け入れた人。
ありがとうございます。皆さん、ここで印象的ですね、このクリスチャンという言葉が新約聖書では15回しかないけども、弟子、まあ、やっぱり多分多くの場合はこのクリストの弟子というところもいっぱいいっぱいね、4つの福音書にあるけども、でも後ほど今日のレッスンにもこの町のクリスチャンといた時はよくこの町の弟子という表現がよく使われていました。だからクリスチャンイコール弟子、弟子イコールクリスチャン、だからもう本当に同じ言葉だという使い方でしたね。だからすべてのマタイ28章、この大宣教命令、すべての国の人々を弟子としなさいというのは、まあクリスチャンとしなさいというけどね、ただクリスチャンは弟子であるから弟子としなさい、まあ結局それがクリスチャンの定義は、このクリスチャンの定義は、クリスチャンはクリストの弟子ということですね。でも新約聖書の中で258回もあるのがすごいですね。そこまで数があるのがすごい印象的ですね。258回。じゃあこれからざっと読み続けてください。お願いします。
はい。改心したと主張する人々に出会うことはよくあります。彼らは自分が救われたと心から信じていますが、すべてにおいてキリストに服従する情熱があるかと聞かれたら、まだ、点々点とか、そのうちいつか完全に自分を捧げます、などの答えが返ってきます。これは大きな矛盾です。もし、イエス・キリストに従うためにすべてを捨て、自分の人生さえも捨てて、完全かつ無条件に服従しないのに、人はどうして自身のことを信徒だとか、救われたものだとみなすことができるでしょうか。信徒はただ単なるクリスチャンではなく弟子です。イエスはそこを去って道を通りながら、主税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。マタイ9の9。彼は完全に服従しました。すべてを捨ててイエス様に従ったのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。マタイ7の21。父なる神の意志に従うことが必要です。これはイエス様に従うためには完璧な人間でなくてはならないという意味ではなく、私たちが自分自身をイエス様の命令の支配下に置き従うという意味です。
ありがとうございます。じゃあ皆さん、あつこさん、ちょっとレッスンもお願いします。ここでイエス様がね、このマタイの7の21は、これがかなり強い言葉ですね。私に向かって主よ、主よというものがみんな天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。行いによって救われるのではなく、キリストを信じる信仰によってのみ救われるんです。行いによらない。ただ、身によって気がわかる。だからキリストを主として受け入れたなら、やっぱり主の命令に従うので、だからただただね、主よ主よとか日曜日で綺麗に賛美して、だけども平日は全然主に従ってないなら、まあそれがじゃあ名前だけのクリスチャンになってしまうんですね。その行っているんだから救われるんじゃなくて、救われたんだから行っているんですね。皆さん分かりますか？行っているんだからクリスチャンではない。仏教の人もある程度行っている。ね、もちろん全てを尽くして、一番大事な命令はね、全てを尽くして誠の神を愛する、実行してないかもしれないけども、でも隣人に対する愛が多くの仏教とも実行しているんですね。他の宗教の人たちも。だけども、行っているんだからクリスチャンじゃなくて、弟子だから行っているんですね。クリスチャンだから行っている。だから、その実によって、その果物によって、どんな木であるか、わかると、イエス様がおっしゃったように、だから本当にイエス様を受け入れているなら、その実も結ぶようになる。 ということね、自然な結果になると言っています。だから皆さん、これはとても大事なポイントで、私たちがこのだからといってね、この失敗しないとか罪を犯さないとかじゃなくて、もう私たちがいっぱい罪を犯すし、いっぱい失敗します、いろんな問題があります。でも心がはっきりしてるんですね。とにかく私は主に従います、イエス様にノーと言えない、イエス様がお願いしたらはいとしか答えられない、それがもう決まってるんです。でも後でそれがね、ただね、それがはいと言っても、だからすぐ完璧になる、何でも従うとかじゃなくて、やっぱりイエス様にはいと言ってもやっぱり転んだり、またね、立ち直したり、まあ、いろんな失敗があるんだけども、でもとにかく心が決まってるんですね。私は主に従いますという。だからいくらも失敗してもやり直しても、それが全然大丈夫です。大切なのはこの心がイエス様に 100% 委ねたかどうかね。それが大事なポイントね、ここは。じゃあここから続けましょう。じゃあお願いします。その部分がちょっと時々ね、皆さん、私は もしかするとクリスチャンじゃないかも、あんまり実行してないからとか、でもそういう心配しなくてもいいんですね。もう本当に心を 100% 委ねてるなら、まあ今日このクラスに参加してるなら、もうおそらくもう 100% 委ねてると思います。そうじゃないとこういうクラスに来ないと思います。じゃあお願いします。
はい、聖書は弟子にならずにただ救われたいというと希望する人を支持していません。とにかく聖書には書かれていないのです。救われたすべての人は弟子です。弟子でない限りあなたは救われないのです。弟子とはイエス様、使徒たち、初期教会のクリスチャンが選んだ表現です。イエス様との初期段階の関係は、イエス様は私たちの人生の主であり王でありとすることです。4つの福音書の中では、イエス様と人々との初期関係が友人としてではなく、主としての関係であったとわかります。しもべはいいえとは言いませんし、すべての命令に従っています。しもべは今じゃなくて…とか気が進まないとは言いません。しもべはいいえ主よとは言いません。イエス様は主であり、答えがイエスなのか、イエス様は主ではなくて答えがノーなのか、このどちらかです。私があなた方に命じることをあなた方に行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。ヨハネ14から15。とても興味深いのは、主としもべの関係の結果もたらされた友人関係であることを意味しています。お互いを相殺しません。主イエスは私たちの友であり、私たちは主の友でもありますが、それ以前にイエス様は私たちの主であり、私たちはしもべなのです。イエス様の支配は友人関係よりも先にあります。
これ最後の言葉がね、この最後の今語っていることがすごく大切と思いますね。一番最後にイエス様の支配は友人関係よりも先にあります。だからまずイエス様のしもべとなって、それから友となりますね。まあそれがすごくいいですね。やっぱりマイベストフレンドといつも言いたいですね、イエス様について。まあ、次のベストフレンドはクリスティーンですでも第一のベストフレンドはイエス様で、次はもう配偶者その後はまあいろんなフレンドがいますけども、でも最初のベストフレンドはやっぱりイエス様ですね。それがイエス様が願っていることですね。だからこれも愛という動機がなければ、立法主義になる、パリサイ人になる、義務感だけでこなしている立派なパリサイ人になります。皆さんが立派なパリサイ人になりたくないと思いますそしてなってないと思います。本当にね、愛してるからやってるね、喜ばしたいからやってる、微笑み、イエス様の微笑み見たいから一生懸命奉仕してる、それは私の唯一の報い、イエス様の微笑みで、人々は感謝しなくても認めなくても批判しても とにかくイエス様が微笑んでいるなら私は満足します。イエス様のために奉仕しています。イエス様のために人々に仕えています。まあ、それが本当に絶えず思い出さないといけないんですね。そうじゃないとすぐ不満不平になりがちです。 OK、まあ、ここではこのもう一度この先週もね、この本当の弟子の意味は何であるかというところだったんですけど、今度じゃあその B のところですけども、クリストの今11ページの B、 ABC の B ですね。クリストの弟子、教えに学び従う人です。皆さん、今日のレッスンの一番大事なところがこの聖書の大切さです。だから弟子であるな、であるならやっぱりクリストの教えだ、それも大宣教命令、体を父子聖霊の皆によってバプテスマ授け、そしてその後には私が体に教えたことを、私がすべて命令したことを体が、何でしたか、私教えたことをすべて何でしたか、大宣教命令今ちょっと混乱しています。そう、弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、で私が命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、私が教えを命じしておいたすべてのことを守るように教えなさい。だから弟子はクリストの教えをして従うんです。だからそのクリストの教えはもちろん聖書ですね。だから弟子として聖書は一番根本的な土台ですね。まあ、それを実行するためには一番大切なのは聖霊の力です。でも土台は聖書ですね。土台は永遠に変わらない神の言葉です。だから今日のレッスンは特にこの聖書の大切さです。じゃあ皆さん、この今の B の一番最後の ABCC の直前の最後の2列をちょっと読みますね。ここで私たちの人生の第一目標は、ここにちょっと入れてほしいところあるんですね。後で入れたんですけど、ここちょっと入れるの忘れたんですけども、私たちの人生の第一目標は、この ABC の C の直前に、第一の目標は、これを入れてください。主イエスとの愛の関係を深めることによって、これ書き入れてほしいのは、主イエスとの愛の関係を深めることによって、私たちの人生の第一目標は、主イエスとの愛の関係を深めることによって成熟し、完全な成長を遂げた信徒となることによって主イエスの栄光を表すことです。だからそれがなぜかというと、いつも行いの前にはまずいつも愛の関係を強調したいと思いますね。もともとの言葉にはこのフレーズがなかったんですけども、でも後でちょっと今日の準備の時に少しそれもいつも強調した方がいいと思ったんです。じゃあ今度 C のところ、ここもこれからこの聖書の大切さですね。神の御言葉を知ることの重要性。聖書はすべて誤りのない純粋な神の啓示を含む全世界で唯一の記録です。皆さん、これは分かりますか？いろんな聖典があります。例えば仏教にはいろんな基本的な、仏教の場合は聖典は何て言うんですか？いつも、スートラ？まあそうですね。でも日本語は他の言葉あるね。経典ね。そうですね。いろんな経典があります。例えば南無妙法蓮華経とかのいろんなね、流れとかあるんですけども、あとでモルモン教は、聖書以外いくつかの聖典、教、ね、教典があります。また、イスラム教はコランがあります。いろんなそういう、いわゆるその聖なる本があるんです。で、そこにはいろんな真理が含まれています。ただ、直接神の啓示は、聖書だけですね。それは私の立場です。だから仏教の本にもコーランの中にも あのヒンズー教のサンスクリットとかいろんなそのことの中にもいろんな真理があります。特に人間関係においては神に対するとかそういう特別な啓示の必要なものが間違っていることいっぱいあるんだけど、いろんな聖典あるんだけども、でも唯一の誤りのない直接神の啓示はこの聖書だと私たちの立場ですね。だからあの聖書は基準となって、だから僕も仏教を勉強するときに、それかイスラム教を勉強するときに、聖書と矛盾があればその部分が真理として預からないんですね。聖書は基準だから、どんな聖典を勉強しても聖書と矛盾があればその部分が真理じゃないと分かります。だから本当に私たちが幸せですね、この基準があるから。基準がなければ本当に大変ですね。まあ、皆さんこれは大事なところですから、あの第二ペトロの一章九節ちょっと開いてください。この箇所を一緒に見たいですね。あの新約聖書のずっと終わりの方は第二ペトロですね。第二ペトロ一章、あの第一ヨハネの直前に、あのずっと黙示録に近いですけれども、第二ペトロ一章19から21、じゃあお願いします。
はい。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのです。それには何よりも次のことを知っていなければなりません、いなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。
これがすごいですね。だから一番最後、なぜなら予言というと、まあ、聖書全部という意味ですね、含まれているんですけども、予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語った。あとでもう一箇所、第二テモテ。あの、ペテロの、あの、もっと手前ですけども、あの、第二テモテの三章、十六と十七、これも聖書について、すごく大事な言葉ですね。第二テモテ三章。4章のちょっと手前ですね。第二テモテ3章16、17お願いします。
はい。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のため とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。
だから16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、この神の霊感は、まあ、もともとのグリシャ語の言葉が神によってこの吹き込まれたというんですか、息吹、神の息吹によってね、神の吹き込まれたものだという意味ですね。だからそれが、まあ、聖書は英語ではこの inspired というんですけども、聖霊によってこの聖霊のインスピレーションによって受けたという、まあ、これが聖霊の息吹によって書かれた。だから、まあ、聖書がこれがあり、まあ、例えば、旧約聖書を見ると、もう、次々ですね、もう書いてあるのは、主はこう言われる。主はこう言われる。まあ、だから、旧約聖書も新約聖書も、本当に神様による、その啓示だと、聖書が強調していますね。じゃあ、次のページに行くと、一番上のところ、12ページの一番上のところ、ちょっとだけこの強調したいんですけども、聖書をまず理解すれば、クリスチャンは神のために有益なことを成し遂げることができます。この吉脇の1章8節と9節、ここはちょうど最近ですね、私も民数記を勉強してきたんですけども、吉脇の1章8節と9節は、モーセが死んで、神様がヨシュアにすごい大事な働きね、これからこの民を約束の地に導き入れなさいと言ったんです。でそこでこの8節と9節は、昼も夜もこの御言葉を口ずさんで、そうすれば何をしても栄える。だからこれがやっぱりとっても歴史の大事なところで、そのトップリーダーであったヨシュアが これからこのイスラエル人をみんな約束の地に入ると、もう次々戦いがあって、もう大変、大変な時だった。でもそれが成功するためには、やっぱり昼も夜も御言葉を口ずさむ。だからそれが御言葉の大切さがですね、すごく伝わってきます。じゃあこれから、その後にですね、聖書の内容は、ちょっとざーっと、じゃあこれからちょっと読みましょう。じゃあ、高橋さんお願いします。
聖書の内容は元来、超自然的であるにもかかわらず、物理的な特徴を持ち合わせています。長さ、重さ、サイズ、素材。どうして神の啓示は本という形で与えられたのでしょうか。いくつかの理由を見てみましょう。文書は変更や訂正を妨げる。文書はより安全で保存しやすい。文書は閲覧しやすく、系統的に教えやすい。文書は当然ながらコピー、翻訳、流通しやすい。文書は人が神の啓示の一生徒になるための手助けになる。上の5つのポイントをまとめると、本となっている神の啓示は次の特徴があります。完全に安全、大いなる実用性。上記が意味することは、聖書は私たちがいつどこででも信頼を持って勉強することができる、神がご計画された書物である。いろいろな意味で聖書はユニークで、人類史上勝るもののない書物です。1456年、ドイツのヨハネス・グーテンベルクが最初の書物を印刷しました。聖書です。180部が最初に流通し、そのうち48部が現在も存在します。聖書は世界で一番印刷部数の多い書物です。24億部の聖書、19億部の新約聖書、505億部の部分的な聖書が毎年流通します。聖書の全体または部分は歴史上最も翻訳されています。アフリカでは627言語、アジアでは552、オセアニアでは396、ヨーロッパでは197、北アメリカとカリブ諸国では73、ラテンアメリカでは384、人工言語では3種に翻訳されています。すべてのクリスチャンが聖書を読み勉強できるように2200カ国語に翻訳されています。聖書の知識レベルは弟子作りにおいて以下のことを決定づけます。教えと説教をする能力、ビジョンを形成する能力、神への信頼を信じ伝達できる能力、困難な時に人助けをできる能力、試練の時に忍耐強くなれる能力。弟子及びディサイプラーは聖書に対する相当な献身を必要とします。そうでないと、主イエスのための働きが極めて制限されます。
OK, ありがとうございます。今度ですね、ABCD、13ページの D のところに、まあ、このセクションが特に理論とか教理ね、聖書の教理と聖書の実践。だから、知識を得て、でも後でそれを実践する大切さ。そしてまたそのバランスも大切ですね。ただ教えばかり、どんどんどん知識を増やすだけは、神様が喜ばない。逆に、危険です。なぜかというと、この分かっていて実行しないと、もっと責任が増えるんですね。分かったら。だから、この分かったら実行して、分かったら実行して、そのね、ただ知識を増やしなくて、やっぱり知識プラス実践。だからそのバランスについてここで書いてあります。皆さんちょっと左側にこのドットがあるんですけども、5番目のドットですね。5番目のドットを見てください。このポイント、10ね。5番目の10が、聖書の学びのみがというところですね。これが13ページですね。13ページの D の、5つ目のパラグラフですね。ちょっと今読みますね。13ページの、聖書の学びのみが、神への実践的理解を人にもたらすことができます。聖書の理論的な教えが神に対する実践的な理解へと導きます。だから、理論的な教え、まあ、結局、教理、聖書の教理と実践、両方、大切ですね。聖書の理論を分析、学び、そして、黙想しなければなりません。この繁栄過程ですね。この繁栄過程は、 私たちが強い確信を持って教育を行うために必要な結論へと導きます。じゃあ皆さん、ちょっとこの13ページの下のところでは、ここでこの聖書の教理と実践的な教えのバランスが見えますね。ローマは16章があるんですけれども、16章の中では10章はこの教理的な章ですね。その理論的、教理的な章で、5は実践的な章、最後の16章はこの挨拶の章です。ずっと見るとエペソですね。私たちも最近エペソも時々勉強してるんですけども、やっぱりエペソの1章から3章は一切このこうしなさい、ああしなさいとか、そういう実践的なことじゃなくて、大事な教理ですね。大事な理論。キリストにあるものがどんなに祝福されている。天にある恵みがどんなに大きいであるから、私の、すせその恵みが私のものとなっている。でも後で4、5、6章は、じゃあ、この恵みの上に、こうしなさい、ああしなさい。こんなに恵まれているんだから、これを実行しなさいということですね。じゃあ皆さん、今度14ページちょっと見てください。じゃあここはそのトップのところから、じゃあ高橋さんお願いします。
はい、これらの章を平均的に見てみると、内容は 57% は理論的で 43% は実践的であることがわかります。解説すると、例えば1時間のクラスで理論を35分間学び、実践を25分間学ぶのと同等になります。理論と実践のバランスがとてもよく取れています。この理論と実践の比率は、聖書が私たちが生きるために書かれた本であることをはっきりと示しています。聖書の基本的な教えは忠実に学び、弟子の成長のために実践されなければなりません。それに対して、聖書のさらなる深い教えは、すでに学んだことを実践し始めた人のためです。
OK、じゃあ皆さん、最後に、ちょっとグループに分ける前に、ヘブル書の5章ちょっと開いてください。ヘブルも新約聖書の終わりの方ですね。終わりの方で、ヘブル書の5章、13節と14節、ちょっと読んで、それからそのグループに分けたいんですけども、これも聖書の知識と実践のことですね。この聖書の教理と、その実践のバランスについて書かれていますね。じゃあお願いします。ヘブル書の5章13節14節、
はい、まだ乳ばかり飲んでいるようなものは義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。
だから聖書の牛乳から、聖書のミルクから、硬い食物になるためにはどんなものが必要のかというと、この14節に書いてあるんですね。それが、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人々。だから経験と訓練によってミルクから硬い食物になるんですね。だから皆さん、これがずっと前ですね、ヨハネのところにもこれが書いてあるんですけども、もっと神の啓示を受けたいなら、じゃあ今知ってることを実行すればさらに啓示が与えられるね。実行してないなら、なかなかこの新しい啓示がないと思いますね。啓示といって、聖書の悟りね、聖書の悟りに対するに関する啓示です。だから聖書をもっと深く理解するために、だから私がしていることを一生懸命聖霊の力によって実行すれば、次のステップが示されるんですね。でも実行してないなら、次のステップも示されないかもしれないね。だから、していることを実行したら、新しい啓示が来ます。で、それも実行したら、次の聖書に関する啓示が与えられます。聖書の、どんどん神様が示してくださいますね。だからそれで、知識と実践、教理と実践の大切ですね。それは今日のレッスンの大きなポイントでした。 ありがとうございます。皆さん、じゃあこれからその小グループに分けて、特にその最初の最後のページの最初の2つの質問ですね、ちょっと分かち合って祈りましょう。